映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、みなみです。
では特別編、みなみくんの2013年映画ベスト10をお送りします。
よろしくお願いします。
はい、では第10位からお願いします。
第10位は、ルパン三世 VS 名探偵コナンザムービー。
最近やってたやつだ。
そうですね、もともとテレビシリーズで、テレビシリーズというかテレビのスペシャルで2009年ぐらいに1回やったんですけれど、多分制作費すごい少なかったくて、あと、なんつうんだろう、絵のタッチも違うんですけれど合わせられなかったんですよね。なんてちょっと評判はそんな悪くはなかったんですけど、見ててちょっと俺的にはあんま良くないなと思って
たんですけど。シナリオは良かったんだ。
シナリオもちょっとなんか詰め方も下手だなと思って。でもこの映画版やるって言った時にもう絵のタッチも割と中間ぐらいに合わせてて、でルパン三世の映画ってくたばれのストラダムスで見逃したのをちょっと後悔してたんで、一回劇場で見たいなとはずっと思ってて、でそれでようやく見れるなと思って見たら、結構そのルパン そのオープニングとコナンのオープニングをなんかちゃんとその面白くアレンジして作ってたり、音楽のアレンジも良かったりして、見ててすごい楽しかったなっていうのがありまして、まあ話はどうのこうのより楽しかったっていうので10位にしました。
なんと10位に入るほどの傑作だった。
いや、話的には多分みんなにはおすすめできないと思うんですけど、ルパンとコナンの映画版には思い出ある人間としては、やっぱちょっと入れておきたいなっていう感じで。
では第9位は、
第9位なんですけれど、第9位はブラッドウェポン。
ブラッドウェポン知らないよ。そんな映画あったっけ。
去年の本当1月ぐらいにやってた映画で、あの人です、ダンテラム監督の映画で、ニコラス・セイが出てる映画なんですけれど、あとジョイ・チョウでしたっけね。
香港映画だ。
香港映画なんですけど、香港映画で、
ブラッドウェポン。
ブラッドウェポン。ブラッドウェポンでいいと思うんですけど。
ビーストストーカー証人の監督。
そうです。で、確か20億ぐらい使って撮った映画なんですよ。香港市場でも結構高額なお金使って。で、オープニングのそのヨルダンから始まって、ヨルダンだからその戦争のシーンから始まるんですけれど、結構そこの銃撃戦とかも香港映画らしからぬなんかアクションシーンで、ダンテラムやっぱすごいなと思って。
どんな話なの？
ですね、ダンテラムじゃねえ、ジョイチョウをやってる主人公が、そのヨルダンで天然痘のウイルスの売買を阻止しようとしたら仲間に裏切られて、恋人を片思いしてた女と一緒に頭を打たれて、頭に弾丸が残っちゃって余命がもうほとんどないっていう状態の主人公なんですよ。で その犯人を追おうとして追ってるうちに、そのテロリストの一人が自分の兄弟だったっていうのが、生き別れた兄弟だったっていうところから始まって、でお互いその何でしょう、殴り合ったり、まあ、
いや
敵対したり。
どんな話なの、かいつまんで言うと。
かいつまんで言うと、まああれですね、兄弟同士のフェイスオフみたいな感じです
ね。あ、そうなんだ。殺し合いになる。
殺し合いになるんですけれど、最後最終的な悪をっていう話で、でも話結構難しいんですよ。なんか、そのジョイチョーの家族の話がちょっとあったり、その兄弟の話があったり、一緒に死んじゃった片思いの女の人の話があったりっていうので結構盛りだくさんで、でもアクションとか。ダンテラム監督の作品の中でも、結構エンターテインメントいっぱい飛んでて、最近のニコラス・セイの映画とダンテラム映画監督の映画は外れないなっていうので、すごい気に入った映画です。
ちょっと戻って悪いんだけど、ルパンとコナンのやつはどんな話だったの？
ルパンとコナンの話はですね、ピンクサファイアっていうサファイアをお互い、ルパンが奪おうとするのを最初コナンが止めようとするんですけれど、そのダイヤには実は訳があってっていうところから始まって、結構その前作のテレビ版ともつながってるんで、結構めんどくさいんですよね。
コナンといえばさ、最後 おじさんの刑事が眠らされて、犯人はお前だっつって言うんだけど、犯人ルパンでしょ。
いやいや、そういうわけでもない。ちゃんとした黒幕はいるんですよ。
そう。
でもそのネタはもうテレビシリーズやったんで、今回はルパン対コナンっていうのを見せようっていうので、うん、
なるほど。
割といろいろやってますよ。絵も綺麗ですし。
じゃあ第8位は、
第8位はですね、クロニクルですね。
あ、クロニクル見た。
よかったですね、あれ。なんか
そうだね、でもね、なんかなんかのカメラで撮られた映像であるとか、それ面白いんだけど、なんかじゃあ今のこの映像はどのカメラなのとか、そういうのが気になっちゃって、なんかもっと物語に集中させてくれよって思った。
俺は結構その工夫も好きだったですし、なんでしょう、あのダメな親父が本当にダメだなっていうところとかも。
おう、親父でもそんな出てこないじゃん。
いや、なんかお前が捕まったせいで、母親の最後を見とれなかったんだ、俺に謝れみたいなことを言うダメ親父って、本当すげえダメだなと思って。
そこはそんなに印象に俺残ってないよ。
すげえ残っちゃって、でそっからあいつが暴走していくところがまあすごくて、なんかアキラの実写版見てるような感じで、
ね、
すごい楽しかったですね。もうそのお金かかってないと最初思ってたんですけど、最後にここまで爆発するかっていうところとか、あと一生懸命訓練して空を飛ぶっていうシーンとか、
あれも良かったです。前半は俺すごい好きなんだけど、後半あいつがこう鉄夫みたいになっていくところからは、なんかね、そっちはあんまもう面白くないなって思っちゃう。
それはちょっと好きでしたね。それ
なんかもっと悪いやつをちゃんと超能力でやっつけてほしいって、内ゲバでするんじゃなくて、
これはもうあの力がもう制御できなくなってるところとかもすごいいいなと思って、
まあでもね、そうやってリアルに悪者を設定しようとすると、敵をね、やっぱ内ゲバに なっちゃうのはしょうがないなって、自分も漫画で話を作るものとして思っちゃうんだよね。やっぱ悪者なんかそうそういないもん。
まあそうですね、いやでもな
ん
でしょう、あのカメラの範囲の中で最大限にできる悪役としてはすごい魅力的だなと思って、
ヤクザと戦うキックアスみたいなのもね、ちゃんとそうあればいいんだけど、なかなかいないもんね。暴対法でヤクザもすっかり弱くなっちゃって。
そうですね。
なんで関東連合ぐらいしか元気ない。
とりあえずあのカメラぐらいに収まる悪党がだんだん暴走してって、ああいうことになるじゃないですか。それはすごい良かったなと思って、とりあえずクロニクルは好きでした。
では第7位は、
第7位はザ・タワー超高層ビル大火災。
ああ、シネウィンドウでやってたんだよね、行けばよかったな。
これウィークエンドシャッフルで放送作家の人高橋なんとかさんがこれも10位ぐらいに入れてたんですけれど、その放送を聞いて初めて知ったんですけど、タワーリングインフェルノの韓国版のリメイクらしいですよね。
あ、リメイクなんだ。
一応リメイクだっていう話で、だけれどそのなんでしょう、まあ見たことがないような地獄映像を作るっていうか、その火災になった理由がヘリコプターで飛ばして雪を降らせるマシーンとともに、あのヘリコプターがビルに突っ込んでくるっていうところの凄さとか、で火災になって、で消火剤が回らなくて、で火災になってみんなパニックになって、エレベーターやめてくださいっていう言ってるんですけど、エレベーター乗っちゃって、でデブの警備員が子供乗ろうとしたのを拒否して、乗ったエレベーターが途中で止まって中からだんだん焼かれていくとかいう地獄絵図とか、すげえなとか思いましたし、まあこうなるんだろうなっていう展開も多少わかるんですけど、でもきっちり見せてくれたんで、
面白そう、
すごいいい映画でしたね。パニックものとしてはもう本当よくできてると思います。
ね、この正月にやってくれればよかったのに。
いや本当話的にもクリスマスの話なんで、韓国ではなんかレミゼラブルを抜いてるらしいです、
ね、じゃあ俺も DVD とか
ブルーレイとか
のうわうわうでそのうち見ます。
本当面白いです。
では第6位は、
第6位はですね、ジャンゴ繋がれてる
ジャンゴ、タランティーノ映画、
タランティーノ映画
最新作、
最新作タランティーノ映画、前作のイングロ事件に、
うん、イングロニアスバスターズ
事件以来、まあ、もやもやしながらタランティーノ映画持ってるんですけれど、いつも見ることになっちゃって、でタランティーノって最後ぐらいしか爆発しないよなと思って、それまでの会話劇がずっとずっとあって最後に大爆発だよなっていうので、うん、割とその会話に乗れなかったりすると、うん、すごいなんか間延びしてつまんない時間があるなっていうのも正直な話なんですよね、うん、タランティーノすげえとは思いますけれど、うん、でもこのなんかジャンゴってずっと楽しかったなと思って、
あ、そう、それね、やっぱタランティーノはね前からそうなんだけど、みんな大絶賛するじゃない、大体、うん、俺やっぱそんなに好きじゃないなって最近ね、なんか一回見て素直にああ面白かったっつって、大脱出とかもう最後までワクワクしっぱなしでスッキリ終わるでしょ、そういう感覚で見れたことないなって、それこそレザボア以降ないかもって思って、なんレザボアはすごいずっごい興奮してみたんだ。
そうですね、確かにパルプフィクションところどころ好きなところはありますけれど、う
ん、でもなんかねごちゃごちゃするしさ、まあ、パルプフィクションはすごいかっこいいし面白いなって今でも思うんだけど、一回さらっと見てすっと飲み込める、腑に落ちるっていうのがなくて、ジャンゴもね結局そうだったもんね。
もうジャンゴはその今までの作品に比べてずっと見やすいですし、うん、ちゃんとそのなんつったらいいんだろう、嫌なやつは嫌なやつで本当にきっちり殺してくれるじゃないですか、うん、
ディカプリオだ、
あれスッキリしたなと思って、タランティーノ映画でここまでスッキリする頃ってなかったなと思って、
うん、イングロリアスバスターズはヒトラーをスッキリ殺してたよ、
スッキリ殺してましたけれど、最終的にあいつ残った男の額に鍵十字書いて、うん、最高傑作じゃんとか言って終わるのって、あれなんかそいつ殺してくれた方がスッキリするんだけどなと思って、
そんな場面あったっけ、
ヘルスオークじゃねえ、あの人、あの
ラング、
今回のあの歯医者のやつやってたあの人ですね、
うんうんうん、
あの人の額に鍵十字掘って、なんかブラッド・ピットがそれ見ながら、うん、俺の最高傑作ができたっていう、のであれば、すっきり殺してくれた方が
全然思い出せないや
なんでまあ
2回見たんだけど
なんでジャンゴはなんかちゃんと映画としてきっちりスッキリして終わっ、3時間長かったですけど、楽しく終わったなと思って、
なるほど、では第5位は、
第5位は脱名金、
脱名金俺まだ見てないな、
ジョニー・トーナー
脱名金見てないと思う、
小泉さんの紹介っていうか、ついてた時、ウィークエンドシャッフルのイベントの時に、
はいはい、
歌丸さんに会うことができて、その時にジョニー・トーの話して、でジョニー・トーって嫌いじゃないですけど、ミッション以来ちょっと自分の中でヒットないんですよねって話をした時に、多分勧めてくれた映画がこれだったと思うんですよ。
それじゃ結構古いの、
脱名金は多分去年、歌丸さんがラジオでも言ってましたけれど、
うん、
去年かその前ぐらいのフィルムエッツかなんかでやってたっていう話で、
そうだってウィークエンドシャッフルのイベントなんて一昨年ぐらいだよね、
そうですね、それぐらいだったと、多分この作品を言ってたんだなと思って、
でもその後すごい面白いよ、 ドラッグウォー独占もすごかったし、名探偵ゴッドアイも面白かったし、
それまだ見れてないんですけれど、多分脱名金って2011年とかそれぐらいの作品じゃないですか、
ね、そうかそうか、
いや本当に面白かったです、アクションではないんですけれど、そのお金にまつわるそのヤクザだったりファイナンシャルプランナーだったり、
うん、
刑事だったりがなんか巻き込まれていく話なんですけれど、
うんうん、
本当なんかなんだろう、金持ちになるっていうことの辛さっていうか、
うん、
なんかみんな本当に金に踊らされるんだなっていう、
うん、
ギリシャ危機でみんな危機になるときに全然関係ないやつだったり執着するものだったりそれを進めるものだったりする立場を全部描いてるんですけれども、面白い映画でしたね、
うん、おでは第4位は、
第4位はですね、第4位はラストスタンドです、
ラストスタンド、
あシュワルツネッカー、
いやーよかったね、
よかったです。
シュワルツネッカーが保安官でね、
そうですね、いやまさかシュワルツネッカーの復帰作がこんな面白いと思わなかったっていうか、いや本当に過去作のコマンドとかその時代のなんか映画だなと思って、
いやコマンドはそんな面白くないよ、
そうです、ね、
ラストスタンドの方が断然面白いよ、まあうん、
いやでも本当によくできてるなと思って、
うんうん、
シュワルツネッカーが年取ったっていうところの演技とかもすごいいいですし、
まあ、コマンドはね、まあ、なんか盛り上がんないのは音楽がねなんかトロピカルなさスチールパンっていうスチールドラムのなんか天から天からしたあれが緊張感をすごいそぐんだよね。
これの中ででもコマンドが好きなのは吹き替えなんですね。
あ
それのもう吹き替えが芸術的にすごいんで、
まあでも豪快にねミサイルとかロケットをぶっ放してスカッとするいい映画ではあるんだけど、
そこに今度はシュワルツネッカーが年取ったっていうこととか、うん、重なっていくじゃないですか、
うんうん、
で自分一人でも戦わないちゃんとしたチームで戦うような感じもすごい良かったですし、
うん、
なんか西部劇調でもあったり、うん、あとトウモロコシ畑のカーチェイスとか、うんうん、演出とかすごいいいなと思って、
そうだね、
もうアクション映画、今のアクション映画の手本じゃないかなっていうぐらいよくできてる映画だと思います。ラストスタンド本当に、ブルーレイは絶対買う作品ですね。まだちょっと買えてないんですけど、年一で見てる作品ですね。
いいね。では第次何位だっけ？
第3位です
か、ね。第3位は？
第3位はですね、パシフィックリムですね。
パシフィックリム。
うん、パシフィックリム言うことはないんですけれど。
いや俺はいっぱいあるよ。
あります。まああんま気に入ってなかったんですから、
ね。いろいろもう気に入らないとこだらけだよ。
いや俺はもう素直に楽しかったなっていう、うん、
まずね2人で乗るところが気持ち悪くてしょうがない
まあ
それでその上記憶とかまで共有されちゃうとさ、
そこはなんかまあ
冗談じゃねえよって思う、絶対乗りたくないもんね、1人で乗らせてほしいわ。
でもまあなんかその怪獣だったりやっぱああいうのをちゃんと見せてもらえたなっていう拍手、もう拍手だなと思って、
うん、いや怪獣もなんかさ設定がもうへんてこりんだし、何しに来てるのか意味がわからない。
いやでも怪獣映画ってそういうの多くないですか。
いやでも僕意味もなく来てんだったらまだいいんだけど、意味があるけどその意味が納得できないんだよ
あとその大西洋案からなんか生まれてくる理由とかもなんか、
うん、
まあ いろいろあるんですけれど、やっぱそれ全部まとめて映像的に見せられる、うん、こんな実写でここまで見せられるとは思ってなかったんで、
まあでもね吹き替え 3D はすごく良かったよ。
いや吹き替えもよくできてたと思いますし、やっと楽しい時間だったなっていう。
なるほど、
これも年一必ず見る映画だなっていう感じになりましたね。
では第2位は、
第2位はですね、第2位はもう本当に個人の話です、ライジングドラゴンです。
おジャッキー最後のアクション大作
と言ってたんですけど、最近ジャッキーがなんかそう言ってましたけど近いうち破ると思います、すいませんって言ってたんで
宮崎駿もやっぱやもう一本作ろうかなって言い出してですね、
いやそれでいいんですよまあライジングドラゴンはでもそのアジアの鷹シリーズを踏まえて結構いろいろやってましたし、まあ、完全な大きい悪党がいないっていうのもなんかボスキャラがいないっていうのも不満でしたけれど、ギャグ要素も強いのも不満でしたけど、
うん、
でもまあジャッキーが一回やめようと思ったぐらいの作品を、うん、劇場で見れたっていうのとか、あとやっぱとんでもないシーンもいっぱいあったじゃないですか。
そうだね、でもやっぱローラー男と最後火山に突っ込んでいくとこしか今振り返ろうと思ったけど印象にないな。
あれもあれですごいですし、なんか忘れられない一本だなと思って本当に。
一番じゃあどんな場面が印象残ってる？
やっぱりそのアジアの鷹シリーズは大体空中に飛ぶっていうのが多いんですよね、
うんうん、
サンダーアームの時でも気球乗る時に洞窟からジャンプして気球に捕まるとか、
うん、
何でしたっけ、プロジェクトイーグルだと空中に浮いて 大風に吹かれてその中でカンフーして戦うとか、それも踏まえてますし、ローラーブレードのシーンなんかも五福星の頃にもう見せられたアクション、もうでも30前後の作品ですけれど、それをさらにパワーアップさせて見せてるっていうところでも本当に拍手だなと思って、強いて言えばそのカンフーが少なかったっていう、
そうだね、
そこは残念でした。それでベニーユキでも出てくれれば、もう拍手
確かに
だったんですけれど、まあでも次回作 あのポリスストーリー2013っていう映画の予告編見たんですけど、すっげえ面白そうです。
デパートかな、
いや、今度中国警察なんですよ、で新宿インシデントみたいなちょっと暗い話なんで、ちょっと面白そうですね。
なるほど、ではお待たせしました、南くんの2013映画第1位は何でしょう。
あ、もうゼログラビティ。
あ、ゼログラビティ。あ、そう、
下手するとオールタイムに入るぐらい俺は好きな映画です。
俺はね5位ぐらいだったよ
いや、なんか全てにおいてやられたなと思って、まずあんなに SF の話なのに出てる人2人とか、あと13分の長回しとか、3D の使い方とか、
あの後 2D で見て、字幕 2D の方が俺は良かった。
そうですか。俺どうやっぱあの浮遊感に驚いてたんですよね、なんか。
まあでもね、IMAX3D は全く別物っていうから。
そうですね。ウィークエンドシャッフルで
東京行ったら見てこうかなと思って。
いやー、なんか初見だったら絶対そこで見よう
と。ね、終わっちゃうもんね。でも3回目だよ。そしたら。
いやでも俺もお金あったら行きたいですね。
ねえ、
いやパシフィックリム10回行くとかいう人もいるじゃないですか。
ね
え、俺ゼログラビティ10回行ってもいいなっていうぐらい。で、あんだけすごい映画なのにやっぱり90分とかで終わるタイトさというか、で最後ちゃんと地に足をつけて終わるっていうあの凄さとか、もう映像も綺麗ですし話も面白いですし、まあ、すごい映画だったなっていう。
そうだね。まあ、俺もそういうすごい圧倒的ないいもの感ってすごいあるんだけど、まあ、何しろ1回目の吹き替えが全然すごい飲み込みづらかったのと、
小山力也さんの声はやっぱ特徴ありますから
ね。あとね、やっぱあのね、字幕版で見たらサンドラブロックが通信してワオーンとか言ってんのとか、やっぱ吹き替えだとね、やっぱ滑稽な感じがするんだよね。
サンドラブロックがなんで、なんかこの映画、俺もちょっとあの字幕版を予告で見たときに、あ、このセリフはサンドラ・ブロックっぽいなと思ったのが、あの人のノノノノノっていうのをよくスピードでも言ってましたし、なんかあのセリフを聞くたびにはサンドラ・ブロックだなと思って、字幕でもちょっと見たかったなっていうの、いや、ぴったりのでも女優だったなと思って、今回の映画。
まあ、あとね、やっぱ誰もが絶賛するとね、ちょっと冷めるっていうのがあってね、そういう俺のへそ曲がりな部分と、あとやっぱ俺を直撃はしてないっていうのとかね。
俺あと衝撃的だったのが、まさかサンドラブロックに泣くとはと思って、
あ、スピードで泣かなかった。
全然泣くところないじゃないですかいや本当にその一人になって、これで死んでももう悔いはないみたいなことを言ってる時にものすごいもん泣いちゃって、
そうか、
もうどうなっても諦めがついたっていう、
いや最初にいいな、字幕で見ときゃよかったなって、もう後悔ばかりが先に立っちゃう。
吹き替えやっぱ慣れてないとやっぱきついです。
いや、あの映画は吹き替え合わないと思う。やっぱ割とリアリズムで作ってるじゃん。だからエクスペンダブルズとかパシフィックリムみたいなのは吹き替えはすごく合う。
そこをちょっと俺は気にならずに見ちゃったんで、まあ、すごいいい映画でしたね。いやー、本当去年こんな映画に出会えるとは思えなかったな。
そうだね。
ウィークエンドシャッフルでも言ってましたけど、 2013年にこの映画があったっていうことはやっぱ覚えておかないとっていう。
歌、まあ、丸さんは普通の 3D のことをクソ味噌に言ってたよね。
いや見れないですもん俺ら。
ねえ、やってねえよこの辺。
見たいですよ。最近 4DX っていうシステム
もできたんですか。あ、そうだね。4DX は
上にもスピーカーがあるんですよ。
うん、そうだけど、それは IMAX シアタープラスなの？
じゃないですかね。
それで映像は普通の 3D とかじゃないのかな。
いやどうなんですか
ね。そこが気になるわ。
でもその上にまでスピーカーあるとかすごいらしいですよね。空間的な。みたいな。それも
ではそういうわけで、全体的には去年はどんな感じでした。
去年からちょっとダブルワーク始めて週5でちょっとアルバイト入れたんで映画見る機会はちょっと少なくなっちゃったんですけど、
なるほど。
それでもなんかそのここに入れられなかったペーパーボーイとかもすごいよかった。
ペーパーボーイはね2回見ちゃった。
あとあれです、セディック・バレとか。
あ、セディック・バレよかったね。
あと個人的に横道洋之助とか、
ね、あ、面白かった面白かった。
結構悩んだんですよね本当に、注意どれ入れよう
か。そうなんだよね。
あとパーカーとかも好きでしたし。あ
ーパーカーよかった。
あとルーパーも、
うん、ルーパーよかったね。ルーパーいいんだけど、ついやっぱ年頭に見たのって印象薄れちゃって、ルーパー俺2回見に行ったよ。
だから 1,2,3,4,5 まではすごい割と簡単に決まったんですけれど、うん、5から下どれ合わせるかっていうので、
うん、いやもうベスト20か30ぐらいまでで組んだ方がいいんじゃないかな。
そうですね。
日本映画だけでベスト10余裕で組めるもんね。
あ、これまだ皆さんさよならとかも出てないですし、ちょっと見たいのいっぱいあるんですけれど、あと何でしたっけね。本当でも個人的にあとあれも好きだったんですよね、ヒッチコックとか。
あ、ヒッチコック俺全然好きじゃなかったよ。
いやなんか
おばさんの水着姿見せられてげんなりした。
あれを自伝的に撮るんだったらもっと堅苦しくてつまんない感じになっちゃうんですけど、ちょっとおどけてる感じがすごい好きで、
あの
後あれですね、サイコ1、2、3見ちゃいました
ね。あ、そう、3まであるんだ。
4まであります
。あ、4まであるんだ。何しか見てないよ。
いや、まあなんかいい映画です。
しかもね、ネタバレしてみるとあんまり面白くなかったよ。
まあだからヒッチコックが全部本を買い占めたっていうところとか、まあ一回知っちゃうとって思うんですけど、でも知っててもあのシャワーシーンはやっぱ怖かったですし、
まあね、俺見て妻がヒッチコック見るのに際して、なんかちょうど NHK かなんかでやったの録画して見て、すっごいビビってるんだけど、何にも怖くなくて。あ、そうか、初見はこんなビビるもんなんだって。
初見でも知ってたのに俺はあんなに怖いと思わなかったですね。
あ、
とりあえずでも本当面白い映画、
ホラー映画がね結構面白かった。マニアックだっけ。
ああ、頭の皮剥ぐやつ。
そう、あとね
キャビン面白かったですね。
あ、そうだね、箱のやつ、なんだっけな、
箱、
女の子が箱に取り付かれるやつ。
あ、ポゼッション。
ポゼッションとか、まあでもちゃんと整理してないから他にもいろいろあった気がする。
あれ何でしたっけ、テープレコーダーで悪魔を迎えるやつ。
ああ、資料の花形リメイク版よかった。
あれ痛そうでもう嫌なんですよね。
もう地下室の猫が怖くて怖くて、地下室怖すぎる。
あとフッテージとかどうですか。
あ、フッテージはねあんま怖くなかった。
いや俺は小泉さんの何でしたっけ、ツイッターで書いてあったちょっと怖くなってきた時に、うん、悪魔を高橋良樹だと思ってみたいな怖さが少し薄まったっていうのが、
まあ、見てる最中怖かったんだけど、ネタ最後まで行くとあんま怖くなくなっちゃう。
いや、高橋良樹さんの効果ってすげえなと思
う。高橋良樹さんはねロッキーホラーショーで金沢映画祭ですごい頑張ってて
どうしていいか分かんなくなったっていう話がすげえ高橋良樹さんの話好きなんですよね、小泉さんが。
そうなの。
何でしたっけ、そんな話前にもありましたよね、何でしたっけ、自主映画のひどさとか。
それは俺は何も言ってないよ。
言ってなかったです。
うんこが漏れそう、ボーイさんが言ってた。
あれはもう漏れてましたっていう伝説の一言はあります
ね。
今年でも、
はい、
さっき言ったジャッキー・チェンの新作もいいんですけれど、シュワルツネッガーの新作が今度デビッド・エアーっていう、エンド・オブ・ウォッチの監督が撮った映画が
楽しみだね。エンド・オブ・ウォッチもベスト10に入れたいぐらいの映画だったよ。
これがなんかそして誰も いなくなったって名作あるじゃないですか。なんかよく
アガサ・クリスティ、
あれのアクションリメイクなんですよ。それとかあとエクスペンダブルズ3も今年でしたね。
ああそう。
なんでまあ今年も結構楽しみなのが多いなと思って。
なるほど。そういうわけで南くんのベスト10でした。また来年もお楽しみに。
よろしくお願いします。
さよなら。
お願いします。